それでは本庁は寄り添い賜う神と題しまして、国語正しい兄弟より説教をいただきます。
私がこの前皆さんの前でお話しさせていただいたのは2月のことでした。そこではこの路傍の土くれをもと題して、大学の教師としての歩みの中で神様がこの土くれに等しいものをいかにお持ちくださって祝福してくださったかを語りました。しかしその後3月にその職を解かれまして、立つべき場所を失ったという思いがありました。顧みてみますと、私が生きがいを感じてきたのはどこにあったかというと、何かができる、あるいは他の人にはできないことが私にはできるというようなことに根拠を置いていたですけれども、極めて傲慢な生きがいであったという思いがいたします。しかし今や何もすることがなくなった段階で、それはもはや私の生きがいにはなりません。人は誰も年を取るに従ってできることを一つまた一つと失っていくわけですから、違う足場を見つけることがなければ生きていくことができないのですけれども、そしてまたしばしば何もできなくても生きているだけで意味があると聞かされてきましたし、私自身も他の人にそう語ってきました。しかしそれは私にとってはその時何の力にもならない言葉でした。朝起きて外に出てみますと、一生懸命走っている人の姿を何人も見ます。しかし体を鍛えるって何かすることがあってそのために鍛えるんじゃないだろうかって、することがなくなった人になんで体を鍛えないかんかという思いがいたしました。立っている足場を全部奪われたという思いでした。どこに立つべきかを探しながら本当にうろうろうろうろする日でした。そんな中で一つの心に残る文章に出会いました。それは東北ヘルプの会の事務局長の川上直也さんが信徒の友5月号に書かれた言葉でした。こんな言葉がありました。2011年4月末、宮城県南三陸町でまだ瓦礫の中に遺体も残る中、私は牧師のロープをまとい僧侶と共に歩き賛美歌を歌い祈りました。僧侶は読経し美しい鈴の音を鳴らしました。たくさんの方々が私たちを見送り街道に立って一緒に祈ってくださいました。そこで求められたのは祈りです。祈りは無力な様を示すことです。何もできずただ祈る、瓦礫を撤去するでもなく物資を運ぶでもなく、ただ現場に立って神様に願う、時にデクノボーと呼ばれるような無様を示し、しかしそこにいて神を呼ぶ、それが祈りです。災害に限らず、例えば臨終のとこにおいても私たちは皆なすすべもない状態に置かれます。その時あらゆる有能な働きは不要になります。能力ある人は一人また一人とその場を立ち去ります。無力なままそこに言い続けることができないからです。しかし誰もいなくなればそこには絶望が残されます。誰かが絶望に抵抗しなければならない。ひたひたと迫り来る死を前にして踏みとどまり なお神様の助けを求める人、さらにはその絶望の中においても希望と感謝を口にする人、そういう人が求められているのですと書いてました。何もできなくていい、ただそこにいるだけでいい、そこにとどまり一緒に神様に助けを求めるだけでいい、それがなければ絶望が覆ってしまうところがあるというのです。この文章に触れて私は、これなら私にもできるかもしれない、最も近い人のそばに寄り添うこと、そこで静かに神様の言葉に耳を傾けること、それならできるかもしれないと思い始めました。でそんな歩みをとぼとぼと始めた時に、この教会で礼拝で話をするようにとお誘いを受けました。もう私にそんなことできるかどうかって問う余地はありません。感謝してこれを受けることにいたしました。しかし何を語るべきなのか、静かに祈りつつ待つという思いで少しずつ少しずつ聖書を毎日読んでまいりました。でそこで行き着いたのは、今日先ほど司会者に読んでいただいたエレミア書でした。どこに私はここの文章に惹かれたのか、ここに書かれているのは紀元前600年ぐらいのユダの国のことです。神様の祝福を受けて建国されたイスラエルの国はすでに滅びてなく、南北に分かれて、しかも北イスラエルはとっくにの昔にアッシリアに滅ぼされて跡形なくなっていました。かろうじて残された南ユダの国もバビロンに滅ぼされて、主だった人はバビロンに捕らえ移されていました。ここに書いてあるのはそういう時のことです。しかし幸いにもバビロンは過酷な占領政策を取らなかったので、神殿は残されたし、そこで礼拝を続けることが許されていました。ところが国の主だった指導者にとってはこれは我慢のできないことでした。異教徒が私たちの主の神殿の場所をエルサレムを占領している、何としてでもこれは一日も早く力ずくでも独立を回復しなければならない、それが神の義である正義であると信じてやみませんでした。神殿で祭儀を司る祭司たちも神様の御言葉を受け止めて人々にあるべき姿を示す預言者たちも、その通りだその通りだと言って騒ぎ立てていました。誰もそのことに異議を唱える人がいませんでした。そんな中でエレミアは違うんじゃないかと言い始めた。そこが今日のところです。エレミアはエルサレムから遠く離れた小さなアナトテという村の祭司の息子でした。また若造です。経験も浅い。それにもかかわらず中央の指導者たちを相手にそれは違うと言い始めたのです。滅びていいはずがないと彼は言ったのです。バビロン、今占領している異教徒のバビロンは神様が使わした人たちですと、指導者にとってはとんでもない話でありました。反抗してはならないって、こんな時に兵を起こしてはならないと言ったんですね。でところが国の指導者たちは軍備を補強し、他の助けも求めるためにエジプトまでも同盟を結ぼうとしていました。浮き足立つ中でエレミアは違うと、負けてもいいじゃないかと言ったんです。勝つことにはみんなそれしか正義はないと思っている時に負けてもいいじゃないかって、こんな発言をこの田舎の小さな村の青年にどうしてできたのでしょうか。 ここから先なぜそうなのか書いてません。私が想像するには、彼は小さい時から村人と共に生きたんですね。一緒に生きた人たちの悲しみや喜びを共に担ったんです。ところが政治の指導者たちは民から遠く離れて中央にして、何が正しいかだけを議論していた。戦争したらどんなに傷つく人が出るかを見ることができなかった。ところがエレミアは本当にこんな時戦争したらどうなるって、傷つく人が出るじゃないかということをやむにやまれなかったんです。で、先ほど読んでいただいた中にこんな言葉をエレミア残してます。どうしてあなたもあなたの民も剣、飢餓、疫病などで死んでよいであろうか。13節です。11節でバビロンの王に仕えよ、異教徒に仕えよと彼は言うのです。そうすれば命を保つことができる。どうしてこの都が廃墟と化してよいであろうかと叫んでいます。命は正義に勝るというのです。こんなことがどうして彼に言えたのでしょうか。彼はこのことを言わねばならんと思い始めてから、でもすごく躊躇いたします。私は田舎者です、口下手です、こんなこと私にできるはずじゃないじゃないですかと神に訴えます。でも彼は立たざるを得ざく、前に押し出されて語るものになっていきました。どこが違うのか。政治の指導者は飛行機から人を見るような、飛行機から見ると粒々の集まりにしか見えません。しかしエレミアは一緒に歩いて喜びと悲しみを担った。そこでは人が見えます、顔が見えます。そしてそれに寄り添って歩んだ時に、そこに一緒に歩んでくださる神様を見ることができます。彼はそれを見た時にどうしても見ないで済ますことができなかったのでしょう。寄り添って歩むっていうことはそんなことを生み出していくことなんですね。思いがけないところを引き出されて、力に余るところまで、担うところまで引き出されていくことがあるということを私たちはここから教えられます。これは遠く離れた時代、国の遠く離れた時代のことに限定されません。私たちの国のつい最近のことを思い起こしてみても、国の指導者たちは太平洋戦争において国の正義のために、国の利益のために戦争に突入しました。その結果2000万人もの人が命を落とし、その何倍かする人の家族が苦しみの中に放り込まれることになりました。戦争が終わった時、これはやっぱり間違っていたと多くの人が思いましたし、そのことを明記するために憲法には、私たちには国際紛争を解決するために再び戦力を使わないと書き記したのでした。しかし私たちの国は今また正義のために、国の利益のために軍備を整えて、いつでも戦争に勝てる体制を組み直そうとしています。こんな時どう生きるべきか、私たちに新たな立て直しを迫るのがこのエレミアの生き方です。この後こんなことをしたエレミアがどんな後を生涯をたどったか、そして彼が語った結果ユダの国はどうなったか、幸いにもバルクという彼を信奉してやまない弟子がつぶさに書き記してくれました。それがエレミア書です。また時間のあるときにどうぞその後をお読みください。これに触れてその尊敬するべきところを書き記した小さな本があります。 柳原忠雄の世の尊敬する人物、この中にエレミアが取り上げられています。比較的短い文章で、岩波新書ですが、感動する言葉を持って書き記されておりますので、機会があったらどうぞご覧ください。もう一つこのことに関係して、今私がもう一度思い起こしたいという出来事があります。それは渡辺良三という方のことです。彼は1922年の生まれで、山形県の田舎の生まれです。1944年22歳の時に中央大学の学生であった時に学徒動員で陸軍に召集されます。そして中国奥地に送られます。さまざまな体験をして、彼は幸いにも1946年2年後に帰還をすることができました。で、彼はその間に体験したさまざまなことを書き記そうと思いましたが、ノートはありません。あり合わせの紙に、しかも長い文章書けないので短歌として記しました。で、それも持ち運ぶことが非常に難しいので、軍服の裏にナイフで切って、そして挟み込んで縫って持ち帰ってきました。でも彼はこれを公表する気になれなかったんです。戦後50年な、その気になれなかった。しかしながら彼はこれを伝えるために私は生きて帰らされたのだということを思って、1994年に小さな本屋から出版をいたしました。で、それが岩波書店の人の目に留まって、2011年ですから、まだ3年前ですね、岩波が歌集小さな抵抗と書いて、と題して岩波文庫、現代岩波文庫の中に収めてくれました。何が書いてあるのか、彼がようやっとここを通して語ったことは何であったか。彼は召集されて直ちに、もう戦局が悪かったですから、もう次々学生も戦地に送ったんです。日本軍はこの時中国奥地に送られて、すぐ彼に命じられたことは何であったかというと、軍事訓練のために中国人捕虜を銃剣で刺し殺すことだったんです。度胸付けのためです。5名の捕虜が次々とずらっと立ち並ぶ49名の日本兵の前に連れてこられます。で、1名に対して10名の日本兵が刺し殺すことが始まります。彼は最後の5人目の捕虜を刺し殺すための最初の兵として選ばれるわけです。順番がいよいよ彼に回ってきた時、彼は山形駅で別れた時のお父さんの言葉を思い出します。お父さんはその時何を言ったか、神様は忘れないでくれ、ことにあたって判断に窮したならば自分の言葉でよいから祈れ、信仰も思想も良心も行動しなければ先細りになるばかりだぞ、これを思い出したんです。そこで彼は本当に今やつかねばならんという場の前で、ただ一言、神様道をお示しください、力をお与えくださいと祈りました。その時彼は大地の底でうめくような音が響き、そして自分の体全体が巨大な剣山で挟みつけられるような激痛を感じた。その中で過疎劇神の言葉を聞いたのでした。何時キリストを清、すべてキリストによらざるは罪なり、虐殺を拒め、命をかけよ、そういう言葉でした。これで彼の思いが定まりました。そうだ、この道しかない、この捕虜と共にこの素彫りの穴、 刺し殺された人は穴が掘ってあって、そこへどんどん突き落とされるんです。その中に私も一緒に掘り込まれてもいいという覚悟をいたします。このすぼりの穴に朽ちることになろうとも、拒否以外に選択肢はない、殺すものかと思ったのですが、次の瞬間教官がドスの効いた大声で眼球の飛び出しそうな鋭い目つきで叫びました。おい渡辺、お前は信仰のために捕虜を殺さないというのか。彼は答えました。はい、そうであります。その一言は途方もない大声で司法に響き渡ったと書かれています。その後彼は唾を吐きかけられながら、胸くらを小突き回されながら引き行かれました。以後殺されることはありませんでしたが、戦友の侮り、妬み、絶え間ないリンチと差別にさらされ続けることになりました。人知で考えられるリンチは死を除いてほとんど全て受けたと語っています。このような体験を彼は和歌に閉じ込めて持って帰ったのです。しかしながらとてもこれを公表することに気になりませんでした。捕虜虐殺のことを思い出すと気持ちが高まって平静を保てなかったと言っています。それだけではなくて、自分は虐殺を拒むことができたけれども、何時殺すなかれの教えを上官にも戦友兵士にも一言も説かなかったという罪に苛まれる思いでした。しかし戦後50年を経てようやく、やっぱりこれは伝えるために帰らされたのだと思い始めて、1992年に小さな出版社から出版しました。そしてこの岩波の本につながりました。私たちはこの記録から何を学ぶでしょうか。確かに彼が捕虜の虐殺を拒んだことは上官の行動にも、また同僚兵士の行動にも何の影響も及ばしませんでした。これで虐殺が中止されることはありませんでした。戦争が止んだわけではありません。そこでこの本を読んだ日本史の有名な研究者、家永三郎氏はこう言っています。戦地という極限状況下で英雄的行為に期待することは効果が薄い、それにこだわることは堅くなすぎると評したそうです。彼はとても英雄的行為だなんて思ったわけではありません。彼が見ていたのはそこにいる捕虜一人なんですね。おそらく彼は神様が愛しておられる人に寄り添って生きるとはどういうことかをここで初めて知ったのです。彼は捕虜の中に寄り添っておられる神様の姿を見たのです。だからその人を剣で突くなどはできなかったのです。それじゃあ何の意味もなかったのでしょうか。歴史は変わらなかったんです。でもおそらく新しい歴史がそこに始まったのではないかと思います。その捕虜にとって並み居る日本兵は野獣の襲いかかる野獣のように見えてたでしょう。その中で一人銃を置いて頭を垂れてとぼとぼと引かれゆく人を見たとき、その捕虜は何を感じたでしょうか。そこに神様の姿を見たのではないでしょうか。十字架の上で同じように十字架にかけられながら、何時今日我と共にパラダイスにおるなりと言われたイエスの姿を見ていたのではないでしょうか。これが寄り添って生きる人の中に、生きていたものを神様を見るということ それは小さなことではない、本当に小さな出来事でって、もしかして無視されたかもしれない。しかし50年を経てこの日本で遠く離れた地で小さな本に載せられて、岩波の本を通して何人かの人がこれに触れて励まされたでしょう。生きるってどういうことかをここから学んだ人がまた新しい生き方を始めたに違いません。このような生き方はそれでおしまいということではありません。まさに天国に記録されていることだと思います。私たちはこれを通して本当に小さな出来事を、この一番小さなすぐ横にいる人に寄り添って生きることがどんなことかを学ばされます。そこに共にいたも神様に出会うことができる、そんなことをこのテキストを通して学ばされました。お祈りをいたします。神様、誠に力ないもの、何もできないとうなだれてしまうものでありますけれども、あなたが愛したもうその一人と共に生きることは、私たちに先立ってそこで働きたもう共にいたもう主イエスにまみえることだということを強く感じさせられます。私たちもまたそのように生きるものとして主よ力を与えてください。小さい祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げをいたします。ごめんなさい、この歌詞をこんな小さな文庫本です。